クイックプレゼンス ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向を把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは、初めの1ヶ月無料です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など、投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。株式投資に AI の力を。企業の業績や財務データをまとめた日経会社情報デジタルでは、日経の膨大な記事情報をもとに、銘柄ごとの株価材料やリスク要因を AI が整理してくれます。日経会社情報デジタルは日経電子版で利用できます。はじめの1ヶ月無料。
皆さん、こんにちは。クイック ESG 研究所シニアコンサルタントの松野恵美です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。前回に続き、商船三井執行役員、チーフサステナビリティオフィサーの引間徹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は商船三井が2035年に目指す姿と経営計画ブルーアクション2035、その根幹となる価値観などについて伺いました。今回はグループを挙げて力を入れている環境分野の取り組みを具体的に伺います。船は動力源として主に内燃機関を使用し、多くの CO2 や大気汚染物質を排出します。このため、海運業界は早くから自主的に環境問題に取り組んできました。中でも商船三井は環境分野のリーディングカンパニーとして知られています。いつ頃から環境問題に力を入れていらっしゃるんでしょうか？
はい。国際海運というのは世界の貿易量の大部分を支えています。まあ、その一方で、その輸送量の多さゆえに、CO2 排出量は世界全体の約 2% を占めています。単一の国に換算すると、まあ、ドイツが一国に排出する量に規模とも言われています。商船三井では、国際海運が地球環境に与える影響の大きさを踏まえ、古くから環境負荷の低減に取り組んできましたが、パリ協定の合意なども踏まえ、2017年に商船三井グループ環境ビジョン2030を策定し、初めて環境分野について中長期の戦略として体系的に整理をしました。以来、パリ協定や国際海事機関における議論の進展も踏まえ、2021年には国際海事機関に先駆けて2050年ネットゼロエミッション達成という長期目標を掲げ、ファーストムーバーズの一員として業界全体の脱炭素化に貢献すべく取り組みを進めてきました。
今年4月、経営計画ブルーアクション2035フェーズ2の策定に合わせて、環境に関する基本的な考え方を示す環境ビジョン、こちらも3年ぶりに更新されたと聞いております。
はい。今年4月に経営計画ブルーアクション2035フェーズ2の策定に合わせ、環境ビジョンを更新しました。前回環境ビジョンを更新した3年前と比較し、反 ESG の動きや、地政学リスク、技術の成熟度が当初想定していたほどは進んでいないなど、足元では脱炭素の取り組みを進める上での外部環境の不確実性が高まっているのも事実です。一方で、地政学リスクの高まりによってエネルギー安全保障の問題が浮き彫りになっており、再生可能エネルギーは自立分散型エネルギーとして改めて注目されています。また自然災害の頻発化、甚大化は引き続き進行して私たちの生活を脅かしています。これらの課題への対策として、長期的な脱炭素への流れ自体は変わっていません。 また企業と社会のサステナビリティの両立を図るため、経済価値と社会価値を同時に創出し、事業成長を目指していくことの重要性がますます認識され始めています。こうした背景も踏まえ、今回の更新では、2050年ネットゼロという中長期目標は堅持しつつ、不確実な外部環境でも着実に低脱炭素を進めていくため、LNG 等の代替燃料を状況に応じて柔軟に選択していく戦略への変更と、燃費効率改善施策の強化を図りました。これらの取り組みを通じて、環境に配慮した輸送サービスを提供し、当社の競争力を高めていくとともに、社会全体が低脱炭素へと向かう流れを新たな事業のチャンスと捉え、企業成長につなげていく取り組みにも力を入れています。こうした活動を通じて、環境への貢献と経済価値向上を両立させていく考えです。
環境分野の取り組みについては数多くあると思います。商船三井はクリーンエネルギーを輸送する LNG 船の保有が世界一多いことで有名だと思います。また最近では LNG を燃料にした船も導入されていると伺っております。
はい。環境ビジョンではアクション1として LNG やアンモニアといったいわゆる代替燃料の導入の取り組みを位置づけています。燃料の調達や使用に加え、代替燃料を使用するための船の整備も進めています。一方で、足元では技術やインフラの発展の遅れもあり、現時点でもどの燃料が最適燃料かは定まっていない状況です。こうした不確実な環境の中でも、着実に削減を進めるため、足元から実用可能かつ経済合理性のある LNG を短中期的な低炭素化対応の主力と再定義し、調達や船の整備を進めています。こうした不確実な環境の中でも、着実に削減を進めるため、足元から実用可能かつ経済合理性のある LNG を短中期的な低炭素化対応の主力と再定義し、調達や船の整備を進めています。一方、最終的なネットゼロを達成する上では、アンモニアの利用に加え、LNG においても化石燃料から ELNG あるいはバイオ LNG への転換を見据えるなど、柔軟に対応していく計画です。
環境分野ではこのほか、ダーウィンプロジェクトというのもあると思います。
はい。ダーウィンプロジェクトは、温室効果ガスの排出を減らす全社プロジェクトで、ダーウィンの進化論にあやかりつつ、小さな改善を積み重ねることで着実に進化していくという意図で命名しています。具体的には、スペックの改善、コンディションの維持、運航の最適化、この3つのアプローチで取り組みを進めており、省エネ性能を高めるデバイスの導入、船体やプロペラのクリーニングなどによる抵抗低減、運航状況の可視化や最適な航海判断を支援するシステムの導入、これらを組み合わせて体系的に実施しています。燃費効率の改善は CO2 の削減と同時にコスト削減にもつながっていることから、環境ビジョンにおいても環境と経済の両立に資する重要な取り組みとして位置づけています。
さらに現在では巨大な帆を掲げて風力を活用したウィンドチャレンジャーというプロジェクトに取り組んでいらっしゃるとお伺いしております。見た目にも非常にインパクトがあると思います。
はい。ウィンドチャレンジャーは、航翼帆、硬い翼の帆と書くんですけれども、航翼帆という翼型の帆で、風力を船の推進力として活用する装置であり、当社が開発した技術です。かつて船の動力であった風をコストがかからない再生エネルギーとして再注目した、単なる環境技術にとどまらない海運らしい脱炭素の形を示すプロジェクトだと考えています。通常の帆との違いの一つは、帆が伸縮可能かつ自動制御可能な点で、風の強さ、向きをセンサーで感知し、帆の伸縮や回転を自動で行うため、特別な技術を必要とせず、簡単に風力を最大限かつ効率的に推進力として利用できます。ウィンドチャレンジャーは、搭載第一線、小風丸の運航データで、1日最大 17%、一航海平均5から8%の燃料節減効果を記録しており、環境ビジョンにおいても、ダーウィンと並ぶ燃費効率改善の柱の一つと位置づけています。2022年に第一線が竣工して以降も着実に搭載船を増やしており、今年4月には初めて既存船への搭載が完了しました。 今年中に2基搭載の LNG 船2隻の竣工を予定しており、1基搭載よりもさらに高い削減効果が期待されています。将来的には2030年に25隻、2035年に80隻への導入をマイルストーンとして掲げており、さらなる製造技術の成熟、運航知見の蓄積、製造コストの低減に向けた取り組みを続けていきます。
今年は地政学の面からも、私たちの生活を支える船の重要性が改めて認識されていると思います。この番組をお聞きの方々に伝えたいメッセージはありますでしょうか？
はい。ホルムズ海峡周辺を含む国際情勢は不安定さを増しています。エネルギーをはじめとするサプライチェーンのあり方そのものが大きな課題として再認識されています。資源の多くを海外からの輸入に頼る日本にとって、エネルギー安全保障は極めて重要なテーマであり、当社グループが世界のエネルギー供給の一翼を担っていることの重みを改めて強く実感しています。地政学リスクの高まりを受け、今後は世界の物流がジャストインタイムからジャストインケースを意識したものに変わっていく可能性があります。同時に自然災害の激甚化、労働者不足、インフラ設備の老朽化などは日本及び世界共通の課題です。サプライチェーンの強靭化は持続可能な社会に必要不可欠な基盤であり、海運を中心とするインフラ企業である商船三井グループが果たす役割は大きいと考えています。社会が構造的な変化を迎えつつある中、安全安心のサービスに磨きをかけて、暮らしと産業を支えるインフラの提供、環境負荷低減ソリューションの提供による持続可能な海洋地球環境の実現への貢献、クルーズ、フェリー、不動産事業などによる人々のウェルビーイングの向上への貢献を果たし、社会とともに発展する商船三井グループを目指していきます。
では最後に、木間さんにとっての商船三井らしさについてお聞かせください。
はい。私は実は東日本大震災からちょうど1ヶ月が経過した2011年4月11日に、当社グループの客船藤丸に乗って、岩手県の大船渡、釜石、宮古に向かいました。現地で被災された方々延べ4500名に、ビュッフェ形式での食事、大浴場での入浴、ミニシアターでの映画鑑賞、そしてプライベート空間としての客室の利用などを客船において提供しました。すべて無償です。船内に模造紙を貼ったところ、たくさんの寄せ書きをいただきました。その中で今でも私の心に残っている言葉があります。港町だから受けた津波の被害。でも、港町だから届いた素敵な贈り物。藤丸、ありがとう。平時はもちろんですけれども、有事に際しても人々のライフラインを支えていく。そんな矜持が創業140年を超す当社の DNA だと確信しています。この DNA は地政学リスクの高まりや自然災害の激甚化を受けて、ますます重要になってきていると思います。商船三井グループが社会で果たす役割は無限に広がっています。激変する世界の中で産業の発展と人々の豊かな暮らしを支えるため、商船三井グループは進化を続けていきます。
ここまで2回にわたり、商船三井のサステナビリティ経営と環境分野の取り組みについて詳しく伺いました。木間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組は、クイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさいますようお願いします。